YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月31日火曜日、第368回 87.0MHz、学大 FM といいますと、いつものように、いけばな、接種りは時期、家元、おますの三原さんからのご紹介。学芸大劇そばは、居酒屋、インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先日来からね、メディア的な撮影状況について、話題にしながらですね、その詳細をお知らせできないままで参りましたけど、ここへ来てね、ようやく放映決定ということでですね、改めて申し上げますと、来たる6月3日金曜日、テレビ朝日は徹子の部屋のすぐ後ですね、午後1時55分からの東京サイトという番組にてね、当学大 FM がご紹介される運びとなりましたということでですね、4、5分ほどの番組なんですけどもね、時間の枠がなかなか結構なこととですね、学芸部的には久しぶりのメディア露出ということでですね、どうぞ興味と関心がおありの方はお時間とご都合に合わせて、ご視聴いただければありがたいなといったところでね、これを機会に再び、話題不要を期待しないではいられない、そんなさんまマンことキーボーイとと、そしてこちらはですね、ツイッター等を拝見したところによりますと、女の子を育てて9年目、初めてキャラ弁なるものに挑戦、ピンセットとノリパンチが必要だわ。
そこに食いつきますか。
ノリパンチってなんだろう。そして、学校でワンサか書類整理してアンケート書きまくって、校長室で校長先生とじっくりお話ししてきた。非常に頑蓄のあるお話がいろいろと聞けて、それだけでも会長やっててよかったなと思いますといった、女性実業家でありながら妻として母として人として常に学習と向上心を忘れない、そんな第5週目学芸部担当女性サブパーソナリティではこちら、
後藤由紀です。はい、お久しぶりです。
はい、お久しぶりでございます。そして今週はもう一方、今週、その方のねブログとかを拝見したところを見ますと、今週録画したまま見てなかった番組を消化中、カイジは死ぬほどかっこいいし、ユニコーンは相変わらず理想の大人だしで、昨日はサマーズの中で、こちらも理想の大人ぞ。そして昨日のレコ前に買った嘘つきパラドックス、読んだら出かけるが表紙が買いづらいといった具合で、ストリートに6月10日金曜日の飯田橋ラムラ苦境ホールのライブにと、独身貴族をエンジョイしまくりといった、さすらいのベーシストといえばこちら。
どうも、佐藤陽介です。
低いよテンション。低いよ。
何なんですかもう。
いや、どんなテレビっ子だよみたいな話だったね。
もっといっぱい僕ちゃんとブログ書いてますよ、レコーディングのこととか。
あえてそこを拾ってくるのがキーボーさんのセンスだから。
一番いいとこを抜いてきたつもりなんですけど。
遊びまくってるみたいじゃないですか。
いや、そんなことないですけど。いや、だからその前にあなたは言うことあるでしょ。私に対して、学芸部に対して、リスナーの皆さんに対して。
皆さんご無沙汰してます。
ご無沙汰しすぎだろって
話。もう忘れてるから、ほら、新人みたいな感じで大丈夫です、ね。
もういつでも新人のつもりでやってきます。
あなたどういう方だったかっていうのもさ、リスナーの皆さんとかさ、本当にもう忘却されまくりみたいな。
まくりですかね。
だとしたらちょっともう一度ちゃんとご報告してた方がいいですよ。
あ、これはちょっとまずいですね。
そんなあなたは誰よ。
僕は、今明日からというバンドで、はい、ベースを弾いてます、はい、佐藤陽介というものでございます。
佐藤さんね、はい、もう珍しい方お越しでですねまあそれ明日からファンの方にはね、これはもう待ちに待ったというか、待望の番組になってるのかも分かりませんけども、その辺はしかしどうなんですかね。頑張っておいてには違いなかったわけですか。
そうですね、頑張ってたわけです。なんか前回も僕オンエアの時にちょうど今出場中の大会です、
はい、
上は無事貸し進んでるんですが、
そのためになんかバンドのそういう音楽コンテストみたいなのがあるわけですか。
今明日からが、準決勝まで来まして、ありがとうございます。
なるほど。ということは現在進行形でいい感じで来てるわけね。
そうなんです。
あら、すごいじゃん。
じゃんじゃんファンがついて
だとしたら、もうやる以上は、
はい、
じゃんじゃんとファンついちゃって、まあ、本当なんです
よ。自分で言っちゃった
ね。そこ本当なんでしょうかね。
今離れてきましたね多分ね。
お姉さんこんな性格の子でしたっけ。
いや、なん か自信がついてきて逆にいいんじゃないですかね。ああ、そういうことなの。男の子としてはね。
ああ、ありがとうございます。
立派になった。
ありがとうございます。
はいはいはい、はい、
乾杯。
乾杯、
はいはい、いやいや、まあまあまあ、その辺ご事情は後でご説明しますけどね。
ここは乗っておかないといけない気配を感じて、ね、
今日はまあ ね、隣でもうすでにおにぎやかにやっておいてなのはね、六本、ごめんなさい、千本桜ホールのね、楽大にありますお芝居のですね、六本木じゃない、なんで六本木
って、どうしても六本木行きたい、
千本桜ホールで、うん、まあ、舞台が今日はですね、千秋楽を迎えた東京ハンバーグさんのね、劇団員の皆さんがお越しということでですね、逆に言うとむしろ楽大 FM の方はそういうバッティングしちゃったような形になってるんで、お邪魔しちゃって帰って恐縮には違いないんですけども、できましたらそのこちらのね、大西さんっていう、まあ、オーナーの方がね、以前学芸府にご出演いただいているということで、まあ、できましたら皆さんと一緒にね、番組の方で後でですね、まあ、お酒もこう入ってくる勢いに伴って、番組と一緒に盛り上がっていただければありがたいなというふうに思っておりますけどね。さあ、そんなこんなでね、番組的には、まあ、ほんとちょうど今日オンエアの時間とね、かぶっちゃったような形になりますけど、楽しい放送になることを、期待しつつですね、サクサクと番組の方を始めてまいりたいと思いましょうかね。そんなこんなでいつものサママンことキーボー伊藤と
佐藤陽介と
後藤祐樹の
楽大 FM。学大 FM ですけどもね、まあまあ先ほどちょこっとお話しさせていただきましたように、今日の学大 FM、 まあまあ5月で最終放送という形にはなるんですけどもね、それこそまあ11月だったと思うんです、去年の11月に、こちらの学大 FM にご出演いただきました東京ハンバーグさんの、はい、舞台がですね、今日は千秋楽を迎えられたということで、はい、はい、それでまあお疲れの会で今日はもう早速ね、
お疲れ様でございます、
はいはいはい、もうビール、もうそれこそ V 飲みみたいな雰囲気ですね、早速う、もうガーシガシ行っていただきたいなというふうに思いますけどもね、学部的にはちょっと逆にお邪魔しちゃうような形ですけども、お邪魔にならない程度にね、皆さんで一緒に盛り上がっていかればと思いますけども、さあ、そちらそちらで盛り上がっていただくとして、さあ、今度本当にそういった意味で言うと久しぶりの佐藤陽介氏、はい、でまたそれこそまた久しぶりの後藤祐樹氏ですけども、
久しぶりですよ、
はい、祐樹女子、それぞれに、近況的にはいかがでございましたでしょうか。まあ、お姉さんの方です。
今日ね、運動会だったんですよ。
運動会、
はい、はあ、本日5月31日火曜日なんですけども、はいはいはい、土曜日日曜日雨が降りましたって、全国22校小学校があるんですが、大半がね、うん、この間の雨の土曜日に運動会予定してました
から、ね、はいはいはい、はい、大雨だったんだよね、
はい、うん、もう土曜日曜と言って、うん、今日火曜日まで延期されてきたんですね、うん、おかげさまでね、今日はよく晴れて昼間に虹なんか出ちゃったりして、ね、雨も降ってないのに
ってことはもう滞りなく、まあ、気持ちよく運動会過ごされた
と。バッチリと運動会やって、閉会式ではもちろん会長挨拶をぶっ飛ばして、
会長さんですからね、PTA 会長ですからね、
刺される刺される
実際にでも どうですか、お嬢ちゃんは転んだりとか怪我したりすることもなく、
あ、おかげさまで、うん、いい感じに去年よりは早かった。
去年よりは早かったけど、
本人中での相対評価で評価しようと思ってるんで、なんていうんですか、そのレース中での絶対評価はいたしませんが、
今だからなんかこう競わないんだよね、何位とか決めないとかなん
で、ね、でもね、決めますね、うちの小学校は決めます。多分おそらく目黒区の小学校は決めてるところ多いと思うんですけど、保育園は決めませんでしたね。
自分のところなんかそれこそどうなんだっけ、佐藤君とか。
僕嫌でしたね。
嫌でしたね。俺も体育苦手だったからね。
僕も苦手だったんですけど、ボロ文化系だったんで。
運動苦手な人の集まりですね。
いや、だけど俺はね、克服したっていうのは、小学校中学校は本当に苦手だったけど、高校に入ってラグビーやったから、それでもね、いやでも走らされると人間って面白いもんで、やはりね、学習するのか、やっぱ機能が向上するのか、いずれなんかやっぱりこう毎日毎日本当いやでも走らされるじゃない、山登りにさせられたりとか、はい、これでこう結局こう走れないから居残りですよ。そんなことをしてるうちに早くなってくんだよね。俺だってそんな高校の 1、2年生ぐらいにはもう2年生の秋の大会ぐらいにはクラスの代表で走ってたもん。
めちゃくちゃ出世じゃないですか。
人間の体の神秘ですね。いや、
そうそうそう。だ潜在機能的にね、走れるタイプの人間じゃないんですよ。もともと速い人はそんなことしなくてビャー走ってるでしょ。
そうそう、生まれつき足が速いみたいな、
ね、あなたはそういうタイプの人。
私もうすぐ遅いですよ。
ああ、そうなんだ。
一度も運 運動できた試しがない人生。
佐藤氏はもうもちろんそういう感じじゃないわけ
です
ね。
僕でも小学校の時サッカー部の副キャプテンを務めてまして、
おやおや、
実はそういうことがあったんです。でも
サッカーやって、なんで走れないのよ。
サッカーやって自分のマックスまで来て、やっと人より劣ってるぐらいまでこうなんとか。
ベースとサッカーとどっちが先？やっぱサッカーが先。
サッカーですね。サッカー少年でしたね。
その時はなっちまえばよかったよ。なんでベースにもう やさぐれてしまった。
全然中学に入ったら全然ついてきなかったんですよサッカー。
ああそういうことなのかな。やっぱり体的なあれがね、やっぱりその時点で、ね、あの明らかになっちゃうんだよね。
僕130センチぐらいしかなかったんですよ身長。
あらよくその後伸びた ね。もう今何センチあるの？
今176、7ぐらいです
、ね。いい感じに大きい、ね。
今スポーツやるんだったらなんかやってみたいなスポーツある？
うわ僕テニスやりたいですね。
テニス？
何おもむろに？
また乙女チックなこと言ってるね。なんかと
違うの？テニプリではないの？
テニプリじゃないですけど、なんかモテそうじゃないですか。
またそんなチャラいことでまた動機にしてるだろうだけど。
どうしてもモテる方向に行くかな。
どうしてもモテたいですねやっぱり。
音楽やってるやつはみんなモテたいんだな。
いやでも自分のところなんかね、そういった部分でその明日からっていうユニットでしたっけ？
はい、
あのゲロゲロユニット。カエルユニット。
まあ、そうですね。
まあ、分かりませんけど、後でまあご紹介することになるんでしょうけども、それは実際にでもなんていうの、ビジュアル系でもないし、
そうですね、
そんなアイドル系でもないっていうふうに伺ってますけども。
そうですね。そういうわけでもないんですが、なんか
やはりモテたい気持ちはやっぱり潜在的にはあるわけだ。
まあ、やっぱり誰もが思うとこじゃないですか。
誰もが思うとこってな。
男性としては。
僕へ吹きなさい、モテちゃうよ。
嘘。今初めて聞きました。
なんで力入れちゃうの？
僕も二の足を踏んでしま
った。なんで二の足踏むんですか？踏むな踏むな。人気者人気者、モテちゃってしょうがないよ。毎週女どっか引っかいだもんだって。それはパーソナリティでした。
それパーソナリティ。
あなるほど。
向こうは
言いようですね。
そうそう、向こうはだってそれ好みと好まざるはまた別の話だけどね。
もう今言っちゃいけないツッコミが3つぐらい思い浮かんだけど黙ってますね。
結構です。まあ、そんなサブパーの皆さんにもまたね、それぞれのファンがおいでだということで、今日も早速ね、そんなリスナーの方からいただいているありがたいメールが届いておりますので、早速エロモード全開で、
はい、
今日も何と言ってもいい、エロモード、まあ、担当集ですから今日は。
学F で唯一残されたエロですからね。
いやもうこう今はこう純然たる形で喫水と言ってもいい。
そろそろね、あれですよ、世間の目が厳しいんで、はい、エロ路線はやめたいんです。
いやいや、まあ、でもしょうがないじゃないですか、来てるわけですから。
私の生きている中でエロが残ってるのここだけですから、ね、はいはい、そろそろ廃止しようと思って。
以前はあったんですけどね、姫姉だとか、あの坂木さんだとかあったんですけども、そうそうそう、完全に今その枠が
唯一私だけがエロになってしま
う、はい、そうなんです。
みんな残り清らかな、
まあ、まあ はい、そんなことでご紹介してまいりましょうかね、うん、本日の書き込みメールの紹介ね、リスナーの方たちからいただいたメールを紹介してまいりましょう、はい、古藤由紀様へ名乗るほどのこともない男、130歳、職業少女時代。
なぜ少女時代？
少女時代ですからね。新年度になっても、公職多数、
はい、
超多忙のため小串はロマンスグレー、
増えました。
日刊古藤ちゃん絶賛発行中、どんなに忙しくても仕事は完璧、ただいま夏休み海外脱出ミッション契約中、
なかなかうまくいき
ます。IT 業界のブラックスワン古藤祐樹さん、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
俺これブラックスワンってあのウィキペディアがなんか調べたんだけど、すごくエロい小説なんだって。これ
そうなんですか？
そうらしいです。
あのなんか結構おぞましい感じの CM しか、
おどろおどろした感じもあるんでしょうけど、なんとなく私が斜め読みした感じだというと、すごく陰微な。
あ、そうなんですか。
要するにそ
う、
ホワイトスワン、白鳥ですよね。でブラックスワンと、それはまあ要するにそのジキルとハイドみたいなとか、そのひまわりだったりするとか、昼間は低粛な妻 で夜はそのあの淑女と、なんて、あの、まあ、その言いにくいですけども、
はい、
ちょっとね、
はい、
まあ、バイタというか、そういうのをこう、あの描きが分けてるようなことの意味合い だったということに私は伺っておりますけども、
まあ、
だって
か
そうしか考えられないじゃないですか、この130歳の、
まあまあ、ちょっと見てみないことには
名乗るほどのないこともない男さんからいただいてるんですから、まあ、まあとにかくそういった意味でブラックスワンね、古藤祐樹さん、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
さて古藤さんの夏の節電対策を考えてみました。
私は大事ですよ。
1番、エアコンと扇風機の併用で意外と涼しく。
いや電気使っちゃってるな。
2番、照明は LED に切り替え。
これはもう切り替えました。
はい。3番、普段より激しいエッチで発電機10倍。3番ですね。
いや、発電量ですね。
発電量
発電機じゃなくてね、暑い でしょ。
だからそれでスカッとしちゃって汗が引くとまた爽やかみたいなことじゃないですか。
絶対無理です。その後の汗まみれの布団誰が処理するんですか。
エッチだ、エッチで発電量10倍。
これは無理ですね。
3倍ですね。本日も段鬼録直伝亀甲縛り悶絶ろうそく症。
追悼ですか。追悼ですね、これはね。
初めて聞く人が聞いたらこれどんな番組だと思うん
です
か。
ひどい
ですよ、
張り切って、張り切ってしかもお願いします
と。張り切らない、
追伸エコ家電に似た家電でエロ家電でおバカか
何を指してるのかしら
いやまあそれは分かりやすいっちゃ分かりやすいけど、なんかこうちょっとこうやり遂げた感で言ってるところがなんとなく
必ず最後に落とそうとする、
整いましたみたいな感じがすごく嫌な感じなんだけど、
ね、うん、
エコ家電に似た家電でエロ家電って、これ幼稚園じゃ言わないけども、
もうちょっとなんかエロ抜きで来てほしいんだけどな。
ちょっと佐藤君が若かりし頃小学生で物心ついたらこれぐらいのこう何ていうの、あの吉本系の狙ってるような小学生でも言えそうな、
あーなるほどなるほど、
チープなあエロジョークみたいな
ダジャレですもんね。
今時の小学生ぐらいの方がもっと気の利いたエロジョーク言うんじゃない。
あーでもすごそうですね。分かんないですけど、
すごそうだねっつって、はい、自分もなんか整えてみてください。
なんか
整いました的な、
ちょっといじめすぎないですか。
今日はその路線で行くことになってるから、もう今日も
そんなそれで食ってまった
そ
し
た
ら。まあ、それ以上キヨさんが陽介君を責めたとしても私は誰のことも守らないです、
ね、守らないし、
まあ
今もちょっと、ね、体力気力と時に今もちょっとこうモードがちょっと衰えてますから、
そうそう、もう、ね、あの
原因が下がってるんで、
ね、
ちょっともう守らない守れないみたいな、
ね、そうそう、もう今日はねヘドヘドなんです。後でお話ししますけど、今日忙しかったんです。
娘のことだけで精一杯みたいな、まあそれにしても久方ぶりの登場ながらちゃんとこうやって、メールをいただくわけですけども、一応メッセージだけお返ししておきましょう。メッセージというか、まあ、感想と言いましょう。
あの次回はエロくないやつでお願いします
それ言い続けて久しいよね。
うん、もう3年ぐらい言ってるんですけ
けどね。
1回ぐらいエロくないの来てほしいんですよね。あ
で なんかにはちょっと私などでもそのなんていうんですか、このそういうエコの話で LED に切り替えてみたりとか、節電についてどうのだったりとかね、あの日刊ことちゃんどっからこれ情報仕入れてくるんですか。よくでもあのなかなかね情報入手されたりとか、今時の、話題に触れておいでじゃないですか。
ありがたいことです
ね,
ね、
うん、そういった意味では本当にありがたいには違いないんですけども、もう少しちょっとソフトと言いましょうか、エロネタから
エロくない
やつ
もうね、そろそろ私はエロ卒業なんです
よ。逆にいいんじゃない、もうだんだんそういう陰備な感じで、
やっぱりですね、
主婦といえばエロ、
いやせめてこの PTA 会長辞めるまではこう、
そうですか、
その路線は封印したいんですよね。
確かに FM でやってる時そういうモードなかったの。
全然一切ないです。1ミリもないです。
1ミリ
もないです。1問ないです。ここだけですね。
学F のせいじゃないからね。
学生ですね。
ないからね。
いや、おかしいな。私の人生はそういうのはないはずなんだけど。そう、
サンママン全然エロモードないから。
相当エロいもの頭の上に乗ってますよ。
そうですか。
まあ、ラジオで聞いてる人には分からないでしょうけれど、ね、サンママン最近サンマじゃないものが頭に乗ってますからね。
絵を見てほしいですね。
絵、まあね、を見てほしいですね。何が乗ってるか、ね。
じゃあまあまあ、それはね、聞いていただく皆さんに判断していただくということで。
そう
ね、あのまあ何はともあれ、こうやって、メールをいただくのはありがたいことなんで、まあ、名乗るほどのことのないこともない男さん、長いんで大体、は
い、そうだね、毎回変わってしまう、
毎回長いんだよな、まあ、今後ともね、一つ学園の方ご愛顧いただき、こと結城の方もね、またご支援、ご鞭撻いただければと思いますよ、
ね、
はい、続いてそんなことさん、
はい、第49回落語なじみ亭2011年7月のご案内、
はい、
フランチェスカ
元さん、
元織
織さん、
元織さん、
はい、
元を告げると書いて元織さん、
はい、
はい、昨年10月より落語なじみ亭と改名し、今までよりお運びいただけるように努めてみました。演者立川流真打、立川談子師匠、
はい、
7月10日日曜日、演目船徳、
船徳ですね、
他
夏のお話、
他2席2席、
はい、2席、はい、
時間は17時、うん、会場17時半開演、うん、起動線は落語のみ2000円、
はい、
懇親会日が5000円、会場隣の、うん、これは何でしょう、
梅里ですかね、
ですかね、うん、で会場は浅草ことぶき亭、所在地は東京都台東区ことぶき 1-6-7 ユーハイツ、
進行っていうか伸びる光、
ね、ですかね、伸びる光203、
うん、
問い合わせは 03-3847-5547、03-3847-5547です、
うん、はい、 まあ、だからそういった、ね、あの学園つながりで言いますと落語家のね、お塩さんとか、それこそ二つ目さん、まあ、前座さんクラスはお越しじゃないのかな。むしろ本当に二つ目真一さんクラスのしっかりしたところにお越しいただいてるって部分で言うと、まあ、冒頭で申し上げましたように学園も久しぶりのちょっとまあテレビの露出があるということなんで、お越しになっていただいていただいていただいていただいたってね、いただいた方が要するにそのインタビュアーというかレポーターの方が林家菊蔵師匠のところのお弟子さんの林家菊姫さん、
菊姫さんね、はいはい、テレビ出てらっしゃる、
そうそうそうそう、菊姫師匠に来ていただいて、彼女はもう真打ですからね、でいろいろとまあレポートって言いましょうかインタビューしていただいて、で私とかまああのインフォームのマスターとかでいろんな方たちにまああのインタビューしていただいた模様だとかこの学園風の放送模様をまあ収録していただいて、それが今度の6月3日の金曜日徹子の部屋の後ですよ、すぐ、
ね、
時間的にはすごく、結構な時間枠でしょ、
芸人潰しで名高い
徹子の部屋でね今やそうですね、
あれアメトークでなんかそういうのが集まりがあるぐらいですからね、
すごいですからね、
でもそれでもやっぱり愛されるということは彼女のなんて言うんでしょうね、やっぱり、まあ、あの権力というか
徹子さんは素晴らしいです、やっぱり日本のテレビ界を支えてきた人ですからね、そこなんでし
ょうね、やっぱりサトシなんかもそういった意味で言うと徹子の部屋に出れるのを目指してみたいなところってあったりするんじゃないですか、
そうですね、
なんかお笑いで
お笑いで
お笑いで
お笑いだったかな、
じゃなくてやっぱりあれですか、ちゃんとしたミュージシャンとして
それはそうですよ、もう本職ですから、
でまあだからミュージシャンででも どうだろうな、やっぱりアクターの人が多いのかな、
でもそうですね、なんか芸人さんは滑ってるというか滑らされてる印象があります、
俳優さんが結構身の上話をするみたいなパターン多い
よ
ね、
ミュージシャンの人ってだからやっぱり、ね、そうそう、長渕剛さんとか出てるの見たことある、
なるほど、
すごいですよね、長渕さんとかビーズさんとかが出ちゃうと、
あ、ビーズさんも出てるっけ、
出てると思いますよ、
だとしたらやっぱりすごい番組なんだね、
大体誰でも出てるんですけど一通り出てるんですが、あの景色の中に入ると不思議な感じがしますね、
やはり徹子の部屋みたいな感じになっちゃうんだろうね、
なぜここにこの人がみたいな
はいはいはい、だからまあそういった意味で、でももっと大御所で言うとね、そして確かにそれはもう何でしょう、小林旭さんとか石原裕次郎さんとかね、もう歴々がご出演してるには違いないわけですから、はい、大層な番組なんですけども、その番組の後ね、まあ何て言うんでしょう、学大 FM がその東京サイトという番組で取り上げていただくということなので、どうぞ皆さん、徹子の部屋が終わった後にねチャンネル回しちゃうとかスイッチオフにしちゃうことなく、うん、引き続きご覧になっていただければありがたいなというふうに思ってますけどね、だから学 F 的にも佐藤さんどうですか、あ、俺さんどうもごめんなさいね、今回はあのお邪魔しちゃって帰って、まあ、後でご出演枠作ってありますんで、よろしくどうぞお願いします、お疲れ様でした、今日は大変お疲れ様でした、どうもありがとうございます、そんなことで、はい、だから私たちもそういうまた徹子の部屋の方に昇格してあの話題にしていただけるように、
またキーボーさんがとんでもないハードルを超え始めた、
いやいやだってそういう風になりたいしまた頑張っていきたいじゃないですか、これで出たらすごいよ、
これで途中のステップが見えなかったけども、
いやだってあの王様いるじゃん、王様、はいはい、この海外で5月5月あの直訳ブロックの王様だって、はい、あの格好で徹子の部屋出て
る
んだからね、
素晴らしいです、王様が言ってるんですね、
言ってるのか言ってんだから、あれでイマジンを替え歌で歌ってものすごい徹子さんが感動しちゃって泣いちゃって、それで王様の方が帰って申し訳なかったって言ってた、
すごいですね、
王様らしいコメント、
そうそうそう、まあどうもお邪魔します、あそうなんですよ、だからね学園風だってわからないし、それって
はい、
はい、力ない、
その力ない返事は
一応しかない、この状況どうにかしてくださいよ、
それにしても、はい、やっぱり理想とか希望はね大きく持って頑張っていきたいなと思いますけどね、はい、はい、じゃあそれでは続いて、
音楽家というタイトルですかね、これは、松川
幸太郎さん、
幸太郎さん、
幸せの太郎、
幸せの太郎、
幸太郎さん、
幸太郎さん、はい、こんにちは、
はい、
知人の紹介でミュージシャンがいるのですが、
はいはい、
さんまさんの番組ではまだ募集しているのでしょうか、はい、ということです、
いやいやもう全然募集も何も、
さんまさん、
さんま、みんな
ちょっと呼びながらちょっと
さんまマンさんをカットされちゃうんで、この前の放送でもそのテレビ収録でもね、さんまマンさんと言わないでね、まあ、さんまマンさんもいけないんだけど、テレビ的にはあましてほら都の、都がやってる主催の
そうですね、あのやつなんで、
そうなんですよ、さんまマンさんも変なんですよ、だから私今回出演これないですから、これなしでの出演なんで、
まあ、なんということでしょう、
これだけ看板だけ、
あら、
あ、なるほどなるほど、
うん、だからちゃんとしてますよ意外と。
ちゃんとしてしまって、じゃあ学F の魅力はどこに入ったのか。
そこは私のやっぱり卓越したこの熟練のトークでしょ。
ああ自分で言った。6月3日が恐ろしいわ。
いやまあそれはもう置いといて、だからまあ皆さんがねサンママンさんじゃなくてねサンマさんさんもちゃんと呼ばれることになってるんで、最近
違う人物になってますね。
ちょっとなんかねその辺は困っちゃうなという向きもないではない
。
なきにしもあらずなんですけども、まあまあそれにしてもそのね、松山幸太郎さんから、ミュージシャンの方をねご紹介いただけるということで、またあの情報プロフィールをいただいたらですね、結構本当に、結構と言っちゃ失礼ですけども頑張っておいでの方のご様子でなかなか、いいキャラの方なんで、この放送終了後にですね、また何かとですね連絡を取らさせていただいて、学大 FM の方にねご出演いただくというような形でお願いできればなというふうに思いますけどね。はい、はいはいはい。もう何でしょう、打ち上げですからね。
乾杯ですよ、お疲れ様です。
逆にこっちが乾杯できないのがなんか本当に悔しいぐらいの思いですから、
ね、飲み会の打ち上げしたいな、
飲みたいな、
はいはい、まあ、だから自分なら飲めるわけだろ。
今好きですね。
じゃあ帰りやっていけばいいじゃん。
混ざってるじゃん。
負けないで。俺らって終わった後に乾杯ってやればいい。
あ
はい、まあそんなこんなでね、松川さん、またそちらはこちらの方でね、とりあえず、それぞれにやり取りさせていただくとあることもあると思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。また今後また松川さんご自身もね、お出かけになっていただければなというふうに思いますよ。さあ続きまして、大変ご無沙汰いたしております、DK ハリウッド鶴町美香さん。こちらもお芝居のご案内ですね。はい、6月公演のお知らせです。ザ・ジョーカー、人里離れた別荘で起こる殺人事件、予測不可能なストーリー展開、謎が謎を呼ぶ本格謎解きサスペンスながら3秒に一度襲い来る絶賛、あごめんなさい、爆笑の嵐、日時が6月29日水曜日から7月3日まで、料金の方が全席指定前売り4000円、当日4300円、劇場がシアターサンモール新宿御苑駅徒歩3分、電話番号が0333520577、0333520577、詳しくはウェブにて、舞台を見た人たちが元気になるような笑えるサスペンスです、こうご期待ということなんですね。これはもう小藤さんなんかよくご存知でしたっけね。
はい、
元ちびっこギャング の越川大輔さんっていう方が率いる劇団、そちらも DK ハリウッドという、お芝居の、まあ、告知をいただいているわけですね。まあ、元ちびっこギャングの越川さんは以前にですね、学F にご出演いただいたことがありますし、こちらの看板女優の鶴町美香さん、はい、この方は学F の、目黒のさんま祭り、さん祭りにもご出演いただいたことがあるんですよ。
そうですか。
そうですかって、いや今日はやっぱり学F愛について語ろう、こういう状況だけによって。
私はあれですよ、商工祭りのことしか分かんないですからね。さん祭りは全く
来られないんだっけ。
はい、ないですね。
じゃあなんでだっけ、はい、来たこともないんだっけ。
委員をやってないからです。
委員をやってないから
な
ん
で、はい、なんか
出れない事情とかご事情とか終わりなんですよ。
大抵スケジュールが合わないです、ね、
そこなんだよね、はい、だから庶民文化研究家の町田忍先生なんかも、今日、まあ、たまたまメールをいただいてるんですけども、彼もねやっぱり本庁の方らしいんだけども、みこしが出る時なんで、それとも毎年バッティングしちゃうんでお越しいただけないんですよ。
そうですね、ちょっとこの辺りは重なるんですよね。3月にご案内は見るんですけど、
佐藤氏はでも一緒にね私と演奏させていただきました。
やらせていただきました。
覚えておいていいですか。
もちろんです。あれから、まあ、立ちましたね、
うん、チューニングちゃんと合わせてけよ。
逆ですよ。やめてください。うんって言いそうになりました。
何かあったの事件が。
びっくりしますよ。
だって俺のことそれでもうそこから見下げる見下げる。
何したんですか。
まあそれはここでは長きになってしまうんで、
聞きたいな。
いや別にそれは言っても構わないですよ。
ちょっと半音ずれたチューニングを
してたん
で、木野さんがされていたので、即興で合わせるのが大変だったんですよ。
でも合わせたんだ。
そこは逆に、うん、僕は感服した。いや彼らだったらできると思ったんであれしたんだけど、バイオリンの坂本氏と、うん、で、まあ、この佐藤氏と、はい、で3人で 3P でやったんだけど、はい、見事に合わせてくださいました。はい、大したもんだと思いました。
楽しかったですね。でも
ね、
すごい。
またやりますか。
はい、 いやぜひぜひ。
力ない
チューニングは合わせてくれ。
いやもちろん
A に合わせていただければ。
それはそこから帰ってくるかい。そこから リターンしてくる、
まあ、
それはもちろんやらせていただきますけども、まあ、でもイベントとしてはね、目黒さん祭り大変楽しいイベントなんで、はい、また機会がありましたらね、琴さんももし、万が一ご都合がつくようでしたら、はい、いつでもご参加いただければと思いますけども、はい、まあ、その前に越川大輔さん率いる DK ハリウッドお芝居、どんどんと皆さん興味の関心をお持ちになっていただいてですね、ご観覧の方にお出かけになっていただければと思います。さあ続いて、
はい、伊藤さんお元気ですか、
はい、
A 新聞週刊 A 編集部三島さんからです、
はい、
こちらは今新聞から雑誌に移って放射能と戦っております、
はい、
見えない相手に苦戦の連続ですが、うん、だんだん諦めが肝心と理解してきたところであります。そういえば一度みんなで食事しようと言ったままになっていましたが、その後体調などどうなのでしょうか、はい、うん、なんだか遠い過去のように思えて懐かしいばかりですが、懐かしがってばかりいても仕方ありません、
はい、
ラジオまた始めたのですか、
はい、
近況を教えください、
はい、これはまあ私がですね、あの某、メジャー新聞の夕刊の一面に取り上げていただいたときに、取材を担当していただいた方なんですけども、まあ、久しくちょっと彼も忙しいし連絡を取り合ってなかったんですよ。ところが今回、まあ、たまたまそういう、久しぶりのメディア露出があるということでアナウンスさせていただいたら、あのその頃のことをずいぶん懐かしんでいただいて、あの時飲むって約束したの結局できないままでしたねみたいなこととか、ラジオの方もね、あの時ちょうど私体の具合が悪いということで、あのお話ししてましたので、足でそんなことで、ラジオはちょっと一旦できない状況なんですっていうふうなことをお話したんですよ。でそれをまあ気にしてくださってラジオまた始められたんですかってことでね、あの、まあ、こういう方も中にはおいでなんで、あのやはりこう続けているとそういうふうにこう気に留めていただいたりとか、あのこうやって、お返事いただくこともできるわけじゃないですか。だからそういった部分で言うと、まあ、頑張っていかなきゃなと思ったりとか、頑張ってきてよかったなと思えたりするんですけども、その辺はでもあのサトシなんかバンドとかやってても同じことでしょ。
本当そうです ね
見
重ねというか、
うん、
そういうことで皆さん少しずつこう、うん、なんか縁がこう増えて、
なんでちょっと含みがないの。
いや美味しそうだなと思って。
そっちが気になってんのね。
いい匂いがすごい。僕もそう思いますね、
はいはいはい、でも琴さんもね、そういった意味で言うともういろんなところで、あのいろんな形で継続する中でも、まあでも、うん、私が学 FA が愛がないないと言ってもですね、うん、こうやってちゃんと続けてきてくださるってことは通算になるとどれぐらいになりますかね。
おそらく5年4年ぐらいですかね。
ほらこれを学 FA 愛というんだよ。
そうですね、
ま
あ、
ね、
なんていうんですか、つかず離れず、
これも学 FA 愛というかね、サトシ、はい、もう今こういう状況だから、はい、ノイズに紛れて言っちゃいますけど、
はい、
もうこれはっきり言って学 FA 愛というよりも、
はいはい、
もうこれキーボード愛だから。
え、違いますよ。
ほら聞いたのか。
ひどい。
ちょこそこはちょっと濁してでも、
二人ともないです。
濁してでもちょっとこう言っとこうかなと。
ないです、学 FA 愛が、うっすらとした学 FA とのつかず離れずの関係のみです。
なんとなくちょっとこう、
ね、
何も発生
できなかった
ね、音声に紛れ込ましておいて、
あ、ね、
あ、言ったじゃないかって言うんで、こうちょっとまた余韻に紛れてくどこうかなと思ったりなんかしたけど、
負けませんよ。
そこはね、この人は本当に身持ちが固いっていうかな。
あ、もう見事に
天使がよっぽど余韻が効いてんじゃないかなっていうのを怯えてるんじゃないかと思うぐらい
で
さ、
いや、ね、全くないですよ。清廉潔白な身の上でございます。
だからね、
はい、
あ、そういった部分
で言うとだからエロ振るなって言うてるじゃないですか。みんなね、信じてくれないのね。
それはしょうがない、潜在的にやっぱり持って生まれた才能だからね。この足をほら、この足をすでにもう組み替えるだけで、
あの、ね、エロな、今日ね、運動会で来賓席に座りすぎて、ほんと腰痛いんですよ。
あ、
来賓席ってのはまた大変なんですよ。
そうです、
前からね、
いや、その腰つきエロ、その腰つきエロいですよ。
前から5、600の視線が来るわけ。
あ、
ね、結構大変で、
まあまあ、だからね、そういったことで言うと、まあまあ何にしてもね、まあ、キーボード愛は置いといて、
うん、
その学 F 愛ですよ。
そうです
ね、
なるほど。
だから、あ、佐藤氏もその辺をちょっと踏まえていただいて、
そうですね、
また学 F 愛にそれをラブ注入していただくようにやってごらん。
やってごらん
ラブ注入。
じゃあちょっとやめてください、今日そのいろんなネタを振ってくるの、ちょっと、
いや、試されてるんだよ。、うん、どこまで自分を
触れられ
るのか。
そんなの関係ねえでもいいんだよ。
ちょっと一昔前の。
まあまあ冗談さておいてね、はい、そんなこんなで、三島さん、またもしよろしければね、またあの三島さんのところのそういった週刊 A 編集部、これはもう大きな雑誌だもんですからね、うん、そういったところに引き続き今回の、まあ、テレビ出演も含めて、取り上げていただけるように学園も頑張ってまいりたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いします。はい、続きまして、
ご無沙汰しております、
はい、
変身忍者佐藤剛さん、
はい、
ですね。 こちらがテレビ放送素晴らしいですね、
はい、
ぜひ見たいと思います。
はい、そうなんです。こちらも、まあ、あの学芸府にご出演いただいた方で、あの過去に屋上パフォーマンスまで手伝っていただいた方なんですけどもね、彼もいろいろとそういったメディア的に頑張っておいてなんですけども、まあ、今回のテレビ出演が決まったということで、そちらのアナウンスをさせていただきましたら、素晴らしいですねというふうなことでね、彼はぜひ見たいということでご覧になっていただければ、キーボーさんも学芸府も頑張ってんだなっていうことでね、また
働く人には微妙な時間帯ですからね。
そうなんですよ。
いや、
加藤さんの前ですけど、むしろねちょっとお話し中ですけど、うん、私ね申し上げたいのはね、今回別の意味で期待してるの。
何でしょう、
っていうのは今までね、あの朝の朝早くのこの TBS の特報エクスプレスとか、はい、目覚ましワイドとかで取り上げていただいたのが、うん、7時とか8時台なんですよ朝の。
朝っぱら歌を歌ってる人だから通勤中の噂話ですか、ね、
そうそう、それか夕方のテレビ朝日 の、 あのスーパー J チャンネル、はい、あれで取り上げていただいたっていうことで、どっちかなんですよ、その朝っぱらか夜夕方か、あるいはもうラジオで言うと、まあ、その日本放送の深夜ですから、上田さんの番組の知ってる24時は12時からでしたからね、はい、だからそういった部分で言うと、まあ、本当自慢話みたいになっちゃいますけど、ラジオビバリーヒルズが昼間の番組でしたけど、テレビではこの枠初めてなんですよ、
うん、そうですよね、この時間帯はあんまりね、
だからむしろ全く反響反応はないのかね、それともあこの人見たことあるとか、子供さんたちが見て、ママ変なサンマかぶった人が、
今回サンマかぶってないんでしょ、
かぶってないけど、そのやっぱりほら見てればこういう看板見ればわかるじゃないですか、
うん、まあ、サンマの印象しかないけど、
ちょっとそれはシチュエーション違うの、子供たちが屋上で変なサンマかぶった人が出てた、あのいたよっていうのを通学で見てるじゃん、はい、それを家へ持って帰って、家へ持って帰って、お母さんこういう人見たよって言ったら、お母さんがお前何昼間から白昼夢見てんだみたいなとかね、お前頭おかしくなってたなっちゃったんじゃないのかぐらいに言われてたのが、お母さんあこの人のことを言ってたんだと、息子はまんざら嘘つきじゃないし、ちゃんと正常なあれだったんだということで、番組に問い合わせが殺到すると。これは本当のこと、
ま、今キーボーさんが大きなハードルを一人で超えていったけど、
また暴走し始めたぞみたいな
私これどうしたらいいと思う。
そうですね、どうしましょうかねこれ。
いや、ある種それちょっと本当に期待したいです
ね。見守ればいいかな、
そうですね、
来賓席あたりから眺めてればいい、
ね、温かく見守って
見守る感じ。
そうそうそう、
いやでもむしろ本当にそういった意味では期待してたりする向きもあるんで、まあ、それからまたなんですか、業界の方たちがご覧になっていただいたりね、はい、また久しぶりにそういった学芸譜をご存知の方見ていただくことによって、どんどんとまたそういうのがこう波及していってくれればありがたいなというふうに思ったりしてるんですけどね、はい、そういった意味では変身忍者佐藤剛さん、またご出演いただくなりですね、あるいはそういった感想とかご意見ご感想をお寄せいただければなというふうに思います。さあ、そしたら最後になりますけども、こんばんは、お知らせありがとうございます。庶民文化研究家町田忍さん、町田先生はね、
はい、もちろん
ご存知ですよね、私落語家の菊姫さんはよく知っていますが、そちらでもご出演されたのですか。私は明日31日何でも鑑定団に鑑定士として出演します、他2日は BSTBS の番組に山田邦子さんと収録、またすでに3日には津川雅彦さんとご出演しました。他 J-WAVE のキュリオスという番組にゲスト出演などがあります。まずはお返事前ということで、だから町田先生、ここのところ大活躍なんですよ。
何でも鑑定団決まったというふうにお伺いしてますよ。
そうなのよ、はい、だから町田先生はね、本来その、まあ、ここで申し上げるのはどうかと思うんですけど、でも、正直言ってちょっと何でも鑑定団には、思うところがあったみたいで、お断りしてたらしいんですよ、番組的なご出演を。だけど、まあその辺をもう逃げられなくなっちゃったんだろうね、きっとね、やはりあのジャンルっていうか、あの枠っていうのはもう独特じゃないですか。
そうですね、町田先生の場合は特定の分野に
精通してる度合いで言うとね、そうそう、フォーカスされてますからね。
なるほど。
だから今回は藤山ペコちゃんとか、なんかその辺のレトロなグッズの鑑定みたいなことだったりするのかなと。
カードとかを割と専門に見られるっていう、
は
い、
あそうだね、あと、うん、そうそう、ラベル、レッテルとかね、ラベルとかもそうですし、もうとにかく風呂で言わせたらこの方は も日本で銭湯大会ですから、
はいはいはいはい、だから沖縄には何軒銭湯があるか知ってるかと突然のたまう方ですから、
そうあとは一緒に会食されたこともあるわけよね。
あ、もちろんですね、はい、
そうもうだからそういったらもう引き出しも豊富だし、うんちくももうがんちくもね終わりの方なんで、ぜひ楽しみにしたいと思います。まあ、この編集が終わった後なんでちょっとまあこの放送の生以外は間に合わないと思うんですけども、またご覧になった方で後でこの学園放送をお聞きの方はまた感想とかね、ご意見ご感想、町田先生こうでしたああでしたみたいなことでねご情報をお寄せいただければまたこちらの学園で、ご紹介させていただきたいと思いますし、学園的には本当に相変わらずと言っちゃなんですけども、もともと学園が立ち上がった当時からの学園の顧問として称させていただいている方なんで、また町田先生の方にはご出演をね、お願いしたいなというふうに思っている次第ですし、ますますのご活躍をご期待申し上げておりますといったところで、さあお待たせしました、本日の1曲目ですけどもね、なんといっても古藤祐樹さんの担当日には演奏者後藤人のご出演のあるなしに関わらず、よく聞いていただきたいですよこの辺はね、古藤祐樹さん担当当日は演奏者後藤人のご出演のあるなしに関わらず必ずオンエアさせていただいている明日からのナンバーを今日は特に久しぶりに珍しくめったにお越しのない佐藤陽介氏ご本人からお姉さんに熱い感謝の念を抱きつつご紹介していただけたらなというふうに思いますけど、
お姉さん本当にありがとうございます
大丈夫、君のことはいつまでも面倒見るよ、
そこだけか、こっちにも言っておき
ます、泣きそうですお姉さん、ありがとうございます、
ほらこっちも言っておきます、
この関係だけはね
リスナーの方にも言っておきます、
愛がここにはあるからね、
はい、お願いします、
はい、
まあ、じゃあ、まあ、気を取り直して改めてどうぞご紹介の方よろしくお願いしますよ、
は
い、
明日からで僕らの道ということ、
はい、今何かありました
今紹介しそこねて滑った、
神田のバレました、
神田と言っていいわけですか、
そうですね、
はい、どうぞ、はい、じゃあ落ち着いて今、
ね、
落ち着いて
今一度あの編集なしでお送りしておきますんで、
はい、
今のところ
はありがとうございます、
はい、どうぞ
明日からで僕らの道、はい、
自分の香りが浮かぶ。
こんなでね聞いていただきました、本日の1曲目でしたけどね。さあ改めてお聞きになって印象いかがでございましょうか。ご本人的には
僕ですか、いい曲だなと思って聞きました。
爽やかだな
と思って。締めるぞ、いっぱい石ぶつけるぞ。
まあ、いい曲だよね。
まあ、確かにね、
おっしゃ
ってしまえば、おっしゃってしまえばね。だとしたら、もっとやっぱり学位不安を持って、
なるほど。
そこでしょう、やっぱり。
すごい、
そこ、やっぱりこう、どんどんと、生の声を添えながら、楽曲もお届けすると。
なるほど、なるほど。
いう形でお願いできれば、リスナーの皆さんもね。
そういうことかなと思って。
さらに説得力が増すんじゃないかなというふうに思いますよ。はい、そんなこんなでね、本日の1曲目聞いていただきましたことで、こちらのね東京ハンバーグさんの方では、まあ、メンバー紹介とかねいろいろ皆さん進めておいでのようでございますけども、楽曲的には番組の方ね、今日の時事ネタという形で、いつものようにご紹介してまいりますんで、皆さんそれぞれにですね、コメントと一緒に考えてみてくださいね。さあそれでは消費税 2,3% ずつ引き上げということで、内閣府財務省案ということがございましたり、続きまして週刊誌フライデーに抗議文、法務省高知署内ということがございましたり、続きまして郵便局強盗約4000万円奪い逃走、女性が軽傷宇都宮ということでございましたり、次まして1号機地下にも高濃度汚染水、通常の100万から1万倍、たまり水急増、これは降雨ですね、そちらで流入かということでございましたり、東急午前4時台に始発繰り上げ、東洋田園都市線ということでございましたり、続きまして台風2号の農林水産被害29億円沖縄県発表、続きまして三浦和のシューズ778万円復興支援オークションということがございましたり、続きましてワンピース61話動画配信1話105円富士の、この辺なんかね佐藤氏が強いんじゃないかと思いますけどね、私も全く分かんないですけども、続きまして梅田の名所も地デジ化へ大型ビジョンビッグマンということがございましたり、最後は JR 東海社長リニアを新大阪に、開業前倒しにも意欲というふうなことでございましたけどね。さあそれではどうでしょうかね、どうしようかね、お好きな方から。
じゃあ梅さんから。
え、別に譲り合ってもしょうがない。
今明らかに陽介くんが振られた手だったんだけど、
僕でした。
音声を聞いてる方には分からない、
うん。はい、言ってください。言ってください。
なるほど。
はい、どうぞ。
そしたらワンピースですかね。
ワンピースいきますか。まあ、あんま二億なんだって、
うん。あんま詳しくないですけど。
そうなの？
ジャンプで読んでますね。
だってカイジが最高とか言ってるじゃない。
僕カイジの方が好きなんですけど。こんなこと言っちゃダメか。
いや沼とか。
ワンピース、あ、もう知ってます。カイジの話した
って
大丈夫ですか。
ざわざわでしょ。
ざわざわです。ざわざわで好きなんですけど、でもワンピースも僕たびたびあれなんですよ、泣いちゃうんですよ僕ワンピースとか読むと。
あ、なんか泣く人多いらしいね。
すごい涙もろいんで涙腺弱いんですごい泣いちゃうんですよ。
だってカイジも泣くとこあるでしょ。
カイジに戻します。
涙ドバーみたいになってるじゃん。
あ、でも、まあ、そうですね。カイジはどっちかというと鳥肌立ちます。
うわ
ー。カイジ読んでもなかなか泣かないな。
コットさん的には？
何の話？カイジの話？カイジの話は一応読みましたけど、ふーんぐらいなもんで、女子にはあんまりこうね精神的な影響はないですね。掛け事もあんまり興味がないので。
というとやっぱりワンピの方行きますか？
ワンピも行きませんね。ああいう軽い感じのとこに。
というと、まあやっぱりこう白蛇館とか。
そっちじゃないですけどね。まあ誰も知らないのを前提で言っておきますけれど、この夏あの映画が公開されるウサギドロップっていう漫画があって。
人気ありますね、
それはものすごい、はい、おすすめなんですけれども、なぜおすすめなのかであるとかそのあたりの、まあ、関係については一切お話ししない。
それとあれですかね、やっぱりなんていうんですか、あのお母さんになったりとかお父さんになるとそういうなんていうんですか、そのママ友とかと一緒に見る番組と一緒に見ちゃうみたいな、う
ん、
ドラえもんとか
ピカチュウとかみたいな。もうウサギドロップを読んでいただければ、あ、コトーだったらこの話に食いつくなっていうのが分かりますね。難しいお話ですよ。
だってよ佐藤さん、はい、ちょっと同じ漫画をご覧になるにしても、ね、ちょっとやっぱそこのエッジを聞かせて読むとか、
なるほど、ちょっと違いますね。
自分のやっぱ生活の中にそういうの入れていくみたいな。
あ、なるほど、そういうところからですね。
我が家のことを書いてるんじゃないのかと疑いたくなるようなね、素敵な話です。
ただぼうぼうとざわざわしてちゃダメだって
ことです。ざわざわダメ。
あの第3週目サブパーソナリティの、はい、アマレナッツさんっていうお嬢さんがおいでなんだけど、はいはいはい、その彼女はざわ ざわ大好きや。
ざわざわ大好きです。
大好き。
ざわざわ。
多分話盛り上がる。
わあ、いいですね。
今回もお誕生日がなんか、はい、この前なのかちょっと後なのか。
はいはい。
だってなんか、ね、ブログに書いてあったけど、
はい、
ざわざわのタオルがなんか送られたみたいで。
わあ、羨ましいですね。
あ、そっちも羨ましいんだ。
いいですね。そういうの。1時間ぐらい話せそうですね。そしたら。
もらった中で一番嬉しかった
すごいな。
すごいざわざわ好き。
ざわざわ好きですね。
ということで、コトさんなんかそのうさちゃんにもらうと逆に喜んじゃうみたいな。
そうですね。うさぎドロップの中に登場する特別なキャラクターがいるので、うん、それを手に入れるとかなり喜びますよ。
あ、そうなんだ。はい、ということで、お嬢さんも好きだったし。
娘にはいろいろ事情があって読ませられません。
なるほど。
エロくはない。
ないんだけど、まあ、子供の夜あれじゃなくて、まあ、
大人も喜ぶ。大人向けなんでね。
さあ、そんなコトさんですけども、はい、気になるニュースを
す
ぐに。
そうですね。やっぱり今日の時事ネタで言ったら、消費税 2-3% ずつ引き上げ、うん、段階的にまあ 10% まで上げるって言ってますけどね、はいはい、このあたりに一番気になるところですよね、うんうんうん、こう日本の経済で言ったら 3.11 を境に経済構造が変わってしまったと思うので、うん、闇雲に消費税を上げていくのがいいのかとか、うん、じゃあ例えば被災地の人についてはここ免税しますよと仮に言ったとしても、そうだね、その日本のなんていうんですかね、社会というか経済全体が縮んでいる中で消費税率を上げて消費が冷え込んでしまうっていうのがまた難しいですよね、
うんうん、相対にはでもやっぱり、どうなんでしょうね、それは、財源がないところで言うと政府ない、まあ、国家的な分野では分野と言いましょうか、立場としては上げたいと、ところが
必要になりますよ
にしても、要するにその有識者とかそういった方たちの間では経済学者ですよね、うん、あなたと同じような意見の人はやっぱり多いように私は捉えてるんですが、
そうですね、消費税というやり方ではないよなと、これがね、消費税なんて名前でやるからいけないんですね、目的税にして復興支援税とか新しい名前で税金を作ってもらえれば、そこはまあみんな心よく税金払うでしょう。あ、
ただ僕らなんかはね、そういう意味ではまあちょっとうがった 見方しかできないタイプなんで、申し上げるとですね、やっぱりどうしてもやっぱその辺の官僚だとかお上がね、まあ、その要するに網をかけるのが一斉にいけと、うん、上げたい上げたいばっかりじゃないですか。その要するになんていうか手抜きといっちゃまあ語弊があるんですけども、部分税だと何だろうとややこしいめんどくさいことするとめんどくさいから、てめえたちがやっぱ仕事増えるし、うん、だとしたら一斉にバッと網かけちゃいみたいな感じがどうしてもこうしてきちゃうみたいな、ね、
私は基本的には現場で働いてらっしゃる公務員の方については非常に擁護派というか、
うん、あなたはそうですね、
大変尊敬してます、
そうですよね、
はい、一貫してその姿勢は貫いてますので、悪いのは舵取りをしている人でしょう、
あということになりますかね。
一人一人個別にねお話を伺っていくと、政治家の方も方向を決める上では何か悪いことはないと思うんですけど、団体行動でね、党派と党派のぶつかり合いみたいなことになってくると、またおかしな方向に話がいくわけですよ、
ね、ということになると、もちろんサトシなんかもここには一カゴンあったりするわけですよね。
おっと、無茶ぶり斜めに向かって、
これやっぱりそれはいい政治なわけだから、やっぱり
でもそうですね、一番関心が
日本男児としては、
日本男児としてはそうですね、まあそうですね、頑張ってお金稼がないかなと。
おー、
コトさん今
そこか、
コトさん今座り直したという、ちょっと腰が入って、
無理なものは無理って言っていいんだよ。
僕そうですよ、真面目担当じゃないなと自分で思ってる。
担当も真面目担当ってか、
ちょっと
私は別にね、経済評論家じゃなくて実務家なんて何とも言えないけど ね、はいはいはい、あとだからね、もう一つ申し添えておくと、うん、あの震災が起きる前は、うん、やっぱり法人税率の引き下げって検討されてましたでしょ、
はいはいはい、
だから企業としては稼いだお金のね、上前を跳ねられるってみんな思ってますから、はいはいはい、その上前跳ねられずに稼いだ分が手元に残って次の経済活動に投資できるっていうのはね、
まだまだ経営者的立場からもそういうのは、ね、気になるし、
やっぱりね、理想というか
シビアだにはなるわね、
楽しみにしてたんですよ。
なるほどね。
別に私税金を払うことについてはね、特に何も問題だとは思ってないって言ったらおかしいですけど、必要があれば払います。
なるほどね。
けどね、はいはい、ちょっと残念でした ね、
そう
ですね、今回は。
はいはいはい、まあまあそんなことでね、本当にこういったこう経済だとか、社会全般、まあ、一般論としてもそれですけども、お話ができるのは第5週が一番こう深みがあるというか興味深いんで、ね、そこら辺はもう浅くでも結構なんで、引き続きですね、学FIと この、ね、その辺を、まあ、今付け足そうとしましたけど、また長くなるんで、まあ、
語弊がないように言っておきますけど、さっきの残念ですねっていうのは、あの震災後の政府の舵取りが残念なんであって、うん、別に災害そのものが残念ですねっていう話ではないですからね。
そんなこと誰も思ってる人がいないと思います
からね。語弊があると良くないなと思って。
なるほどね、
はい
はいはい、まあまあそんなこんなでね、うん、サトシもそういった部分で言うと、お姉ちゃんに習って、またそういった、社会派ネタだとか、はい、そういったことにもどんどんとね、興味と関心を持っていただいてないわけじゃないでしょうけど、
ないわけじゃないですけど
ね、はい、またご披露いただければというふうに思いますよ。
難しい方向を玉投げた、
ざわざわざわざわ
ざわざわしてしまいました。
それでは CM に続いてね、学芸部それぞれ女性サポートファンによる新コーナーでですね、それぞれの、まあ、近況ないし、ここのところのコンテンツ全然触れておりませんでしたので、ね、そんなことについていろいろと伺ってまいりまして、あと東京ハンバーグさんね、今日はまあ打ち上げという形でございますので、東京ハンバーグさんオーナーのですね、大西博さんにですね、いろいろ伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
久しぶりのご登場ということですね、それぞれにこれまでの活動、ね、な近況、告知、それぞれに伺ってまいりたいと思いますけどもね。さあ、それではまずはどうでしょう、佐藤氏にいただきますか、はい、いかがでございましょう。
近況ですか。近況はですね、はい、先ほど少し話させていただいたその、はい、大会の準決勝までやっと進んできた
な
と。
なんていう大会だったの。
ですね、ライフタイムフェスティバルという。
もう一回言って。
ライフタイムフェスティバル。
ライフタイムフェスティバル。
そうですね。
ほうほうほう。
この今年の2011
ということで。何バンドぐらい出るんだ。
何バンドだろう。100はないですけど。まあ、それなりに、
それなり
多い中からやっと上位の、さ18バンドぐらいまでに残ってきました。
3人で走ったって 3位入賞って言ってたからね。ベベチャでもね、
はい、そうです
実際運動会でもそうだからね。 3レース3人で走ったら3位入、ベベチャでも3位入賞だからね。
あ、そうです、うん、あ、そうです。
そんなに少なくはなかったね。
そうですね。
その辺は大丈夫ですか。
そうですね、はい、ちょっとそうですね、
ちょっとそうですね、どうなん
ですか。
全然そうですね、
うん、
そんな感じでやってるの、大会の方が進んでるのと、
指示後だけで終わった
ひどいですね、
うん、ひどかったね、
はい、
そんな中、レコーディングの方も進んで
まして、レコーディング進んでまして、
はい、その CD が夏7月の中旬以降には、うん、出せるかなと。
なるほど、
楽しみ。
ほら、すごいじゃないですか。そしてタイトルとかも決まってるんですか。
タイトルはまだいろいろと曲が秘密なんで、そういう一曲タイトル曲が多分出
る。おお、なるほどなるほど。まあ感じとしてはじゃあどんな感じの。
今回はもうこの1枚で明日からの全てを知ってもらおうというコンセプトのもとで。
随分大胆な発言。
大胆ですね。だからもういろいろともう充実した内容に曲数とかも含めて。
ほら本当に。
いろいろともうやってますね。今やっと半分ぐらい進んできたんですけど。
その他にライブとか。
それを持ってついに8月に、8月の5日の金曜日ですね。
はいはいはい。
それに明日から1周年記念ライブとして、はは、
その前に冒頭で申し上げたけども、はい、6月10日でしたっけ、金曜日、 飯田橋ラムっていうのはこれは
ありがとうございます。
飯田橋ラムラ、
そうですね、今月の10日の金曜日に飯田橋のラムラという、うん、駅ビルの中っていうのかな、そこのちょっとしたステージでアコースティックライブをさせていただくことに、そうさせていただくことになります。
これは別に力入れておかなくてもいいわけ、
そういうことあれだとなんですけど、力を入れるんですけど、うん、そうですね、ついつい、はい、ついついあれしてしまいました。
ついつい
ね、あれしてしまいました。
はい、どうぞどんどん言ってください。
そうですね、それが一番近いライブですね。
なるほど。
はい、飯田橋ラムラが、そして今回の大会の準決勝が今月末に29日にありますね、うんうんうん、渋谷オーブさんでやらせていただきます。
はい、素晴らしい。はい、はい、どんどんその他は、
その他はそうですね、7月にもう1本あるんですが、はい、忘れちゃいました、いつか。
あ、なるほどね、はいはいはい、
曖昧な状態で告知をするない
や、8月のそれを大きく言いたかったですよ。8月の5日のその1周年記念ライブをもうドーンと打ち出したかったんですよ、僕は。
まあでもどうなんだろうな、これから8月は大の月あるから、またね、告知に来れるようとちゃんと告知していただくとかね、先ほどの学芸ファイじゃないですけども、あの BBS 使っていただくとか、そんな風にしてアナウンスしていただければ、私もあのそれまで毎回でもアナウンスすることができますから。
ありがとうございます、ね、
はい、学芸、引き続き学芸ファイの方よろしくお願いしたいと思います。はい、さあ、それでは小田さんのお伺いでしょう。
はい、私の会社オフィスコトーなんですけれども、はいはい、ついに創立5周年を迎えまして。
5周年になりますか。
はい、5月15日に創立記念の大々的なイベントを催すことになっております。
はいはい、
はい、こちらについてあの親しい方だけお呼びする感じになるかなと思うんですけれども、はい、もしかして俺のところにお誘いの通知が来てねえぞっていうのが、この放送が公開されて1週間後ぐらいにお思いになる方がいらっしゃったら個別にご連絡をいただきたい。
なるほど。
今会場の都合もありますんでね。
実態的に活動に一番力を入れておいでっていうのはどんなことなんですか。
まあ、基本的にはウェブ制作ですね。ホームページを作る、
ほうほうほう、はい、システムを作る。それこそ中小企業家どういう会さんとか。
そうですね、あとは目黒区倫理法人会ですとか、うん、また新しいところでも活動し始めてるんで、うん、今目黒区倫理法人会では幹事をしていて、うん、はいはい、毎週火曜日朝6時半から勉強会を目黒雅叙園でやっています。今日も行ってきましたけどね。はいはい、であとは、まあ、東京中小企業家同友会、青年部では副部長、うん、目黒支部では副支部長をやってますので、うん、はい、ぜひね、そちらも大体、まあ、目黒支部なんかは、第3水曜日の夜6時半ぐらいから月例会で月1回イベントやってますので、
そんな中、はい、勉強会ですね。本当に何度となく申し上げずで恐縮なんですけども、はい、本当に佐藤氏も気遣ってね、はい、お姉さん忙しいなんで、私のジャケットをね、本当は依頼するにももうお声をかけるあれもないと、取り付く芝もないというふうにして、まあ、申し上げてるぐらいの中で、私もまあそういう思いではいるんですけども、本当に前々から申し上げて1個だけですね、ホームページなる、ホームページをご覧になる時間はないにしても、1個だけ写真の差し替えだけね、あまり夏お嬢ちゃんの、さっきのざわざわの好きなお嬢ちゃんいるんだけど、はいはい、本当によく頑張ってくださってるんで、
これね、
それだけ一つ、
ここ出ると忘れるんですよね、すべてね。
それだけ一件何とぞよろしくお願いできればなと。
いただけるといいかもしれない。
はい、はい、よろしくどうぞお願いしたいと思いますけど、はい、もう多分かれこれ3年半ぐらい前から言ってる、そんなこと
は。それ長いな。いらっしゃらなかった
でしょうからね。そんな早く入ってないからね。うん、まあまあその辺だけ一つよろしくお願いしたいと思いますけど、はい、さあ、それで本当に今後のその動向として一番喫緊の何かそういった、まあ、ご自身としてはやってみたいこととか、準備されていることっていうのはあったりするんでしょうか。
まあ大々的に発表するかどうかは別ですけど、ちょっと今会社としてもう少し大きな規模になろうという動きがありますので、
すごいですね。
そうですね、まあ、世間に訴え出るようなことはしませんけれども、はい、地道に積み上げてまた大きくなっていこうかなと。今年新卒を4月に取りましたんで、メンバーが総勢10人になりまして、
ドラマすごいですね。
だんだんね、まあ、手狭にもなってるんで、なんとかしていこうかなっていう計画はありますね。
そのうちも霞が関だとか、なんか六本木のビバリーヒルズだとか、その辺行っちゃうんじゃないですか。六本木ビバリーヒルズないか、
目黒区内から出ないつもりなんで。
ああ、そうなんだ。
必ず目黒区内で、
それはこだわりを持ってね、
はい、そこはね、目黒区に散々お世話になってますからね、
はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、その他にお二方特にこのところで、ご案内しておくとか、そういったことなかったですか。
あとはですね、7月なんですけれども、
はい、う
ん、
はい、どうぞ。
最後から2つ目の土日ですね、はい、何日だっけ、23、24とかそのぐらいだと思うんですけど、はいはい、そのアバウトのこと言っちゃいけないんですが、
どうぞどうぞ。
今年も あれです、目黒区商工祭り、はいはい、目黒リバーサイドフェスティバル開催されます。今回は、ね、震災もありましたんで、うんうん、震災復興支援ということで、はい、まあ、売上の中からチャリティーが出たりですとか、うん、いろいろ、まあ、展開考えているのと、うん、今年特別企画展としては、うん、あの目黒元気博覧会と題しまして、うんうんうん、目黒区内の有名な企業さん、うん、例えば揚げまんじゅうの帝屋さんとか、はいはいはい、門外不出でイベントには出ないと言われたんですが、私の方からお願いをしまして出ていただけるという運びになりましたんで、そういったところで目黒名物の出店なんかたくさんありますので、
私はもうどんどんそういうの絡んでいかなきゃいけないんだけどね、
多くの方にご来場いただければと思うんですが、はい、今年の7月23、24ですね、あの目黒川沿い目黒区民センターで開催しますので、ぜひぜひお越しください。
なるほどね、はい、わ、はい、かりました。それはまた本当にそれこそ琴さんの方こそ BBS に書き込みいただくなり、
そうです、ねね、
あのブログに書き込みいただくなり、そういうところは用意してございますんで、はい、あなたの作ったホームページの中に、
いやまあまあ
できたらよろしくお願いしたいなというふうに思いますね、はい、それではよかったですかお二方そんなことで、
はい、
はい、それではね今日は本日は学大 FM 的にはレギュラー放送なんですけども、たまたままあね東京ハンバーグさんの打ち上げの方とねバッティングしてしまったということで大変こちらとしては、お邪魔しているような形になって申し訳ないんですけども、次のコーナーではね東京ハンバーグねオーナーさんであります大西さんの方でですねいろいろとあの伺ってまいりたいと思いますね。それでは CM でこちら、学 F にご出演いただきました劇団東京ハンバーグさんのですね公演の打ち上げと、まあ、マッチングと言いましょうかね、マッチングと言いましょうか、かえって本当に、学 F の方でお邪魔するような形になってしまって申し訳ないところでございますけども、まあ、せっかくなんでね、ここでご迷惑でなければ、はい、オーナーのですね、大西さん、大西博之さんはじめですね、あるいはまあどなたか劇団員のね有志の方々にですね、はい、今回のお芝居のご報告とかですね、はい、そんなことをそれぞれにどんどんと伺ってまいりたいと思いますんでよろしくお願いしたいと思います。それではまずはご紹介してまいりましょう。お久しぶりのご登場、東京ハンバーグは大西博之さんですよ。
どうも東京ハンバーグの大西です。
どうもご無沙汰いたしております。その説はお世話になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
もう今日はもうボリューム感あふれるガヤの方たちに集まっていただいて、
そうですね
素晴らしいなというふうに思わないでいられないんですけども、
は
い、
みんなエキストラで、
いやいや、そんなことないでしょうけども、まあ、まず早速ですけども、はい、今日のお芝居これ打ち上げという形で集まられているということでよろしいですか、
は
い
は
い、
そうですね打ち上げです、はい、
はい、そしてですね、はい、お芝居の方どんな印象だったんでしょうか。
ですね、はい、今回はまあテーマがねちょっと若年性アルツハイマーというものを、はい、取り扱いまして、
はいはい、
その中で、はい、その家族という愛、家族愛をね、
はいはいはい、
描きたいなという ものを、
う
ん、の再演で、
ほうほうほうほう、
ちょうど2年前ですね、
うんうんうん、
2年前に千本桜ホールで、
はい、
上演した作品を、
はい、
今回また再演という形で、神
湯
と
聞
いて、
なるほどなるほど、
はい、はいはいはい、
はいはいはい、
女性をねメインとして書いた本なので、
は
い、女性やっぱり女性受けが良かった、
はい、
女性だけに限らず、はい、男性の方も、はい、すごく共感していただいて、
はい、
そうですね、たくさんの人に見ていただきました、
はいはあはあはい、なるほど、
学芸大 の、 その飲食店とか、はい、いろんなお店にもチラシを、
はい、
フライヤーを貼ったり
切
った
り
置いたりさせていただきまして、はいうん、学芸大の商店街の皆さん本当にありがとうございました。
いやこちらこそ、はい、あの学芸大の商店街の皆さんもこれ生で聞いておいでの方も多いだと思いますのでね、
ありがとうございます。
だから本当にそういった部分で言うと、まあ、私どもなんかは大したご協力もできなかったし、本当に舞台をお伺いすることもできなくて恐縮だったんですけども、内容としてはでも本当にそういった部分で言うと大盛況で、
そうですね、お客さんの入りも本当に良くて、はい、あのこの1週間公演してたんですけど、
はい、
あのこの1週間学芸大学がいつもより盛り上がったんじゃないかと。
おー素晴らしいですね。
ちょっと言い過ぎました、ごめんなさい。
いや大丈夫ですか、全然なんか拍手もにわかに起こったりしませんけど、はい、大丈夫
です、ね、食べることでね、飲むことと食べることで必死で、はい、
しかしこれだけの大所帯でやっておいでだっていうことになるわけですか。
そうですね、まあ、今回出演者は13人で、はい、スタッフさんも7、8人いたんで、ほうほう20名の大所帯だった。
なるほど、
はい、
うん、ほうほうほう。で、それがまあまあ早速ですけども、はい、今回また終わられて、はい、三田さんの方ではもう東京ハンバーグさんはご常連だから、
はい、
もうまた早速どんどんと続けて、お芝居を展開していかれるんだみたいな話を伺っておりましたけども、
そうですね、
もうすでにそれこそなんですか、お兄さんの場合はご自身で劇団を、はい、運営しながらですね、はい、脚本を書いたりとか演出をつけておいでだっていうふうに伺ってるんですけど、
は
い、
も
う、
ですね、
次の作品も、
はい、今年の10月に、
はい、
10月の末に1週間、はい、また千本桜で上演決定します。
で、
まあ、それ今書いてる最中であって、
なるほど。
で、まあ、あとそのケーブルテレビの方で短編コメディドラマの脚本シナリオをちょっと半年間書くことになりまして、あとは、まあ、洋画なんですけど、洋画の方の地域振興会の方から、うんうん、一般社向けに演劇のワークショップをやってほしいというご依頼をいただきまして、
なるほど、
一般の方と演劇 を通していろいろ触れ合いたいという、はい、今そういうふうなこともやらせていただきます、
ね、はい、でもそれはあれですか、正直今ここの段階では、はい、やはりそのストーリーテリング的なことを、
はい、
ちらっとでもこう、まあ、タイトルだったりとか、まだ
タイトルはですね、その10月の公演のタイトルはですね、
はいはい、
君の手のひらにある、
うん、君の手のひらにある
宇宙の気持ち、
はい、君、また壮大なタイトルですね。
タイトルだけはね、
ま
あ、ちょっとそういうちょっとそういうものをなんか、近未来、フロンティア、
はいはい、
ロマンティックストーリーみたいな、
なるほど、はい、あそうなんですか、
はい
はいはい、じゃあまあそれはとりあえず楽しみだと、
はい、
いうふうなことですけどね、
はい
はい、まあまあだからせっかくこれだけお集めなんで、まあ、どうなんでしょう、これかえっていじらせてもらうって言ったら変ですけども、
いやもう全然
お話聞くことが可能なんですか。
全然皆さん
むしろ、はい、オーナーの方から、はい、こいつちょっと呼んで喋らせてみるみたいな人がどんどん呼んでもらっても構わないし、
はい、
ヒーロー、ヒロインですか、
はい、
主役級の方でも構わないし、それは大西さんにお任せしますんで、
はい、あ、そうです
か、もしよかったら、
そしたらですね、
お声かけていただいて、
ちょっと僕がね、小さい頃、
はい、
見てたメタルヒーロー、
はい、
宇宙刑事シャリバンっていうのがあったんですけど、シャリバンのヒロイン役をやってた人が今回主演だったんですね、
はい、古
谷由美子って言うんですけど、はい、ちょっと呼んでみましょうか。
どうぞお願いします。
古谷さん、
はい、
はい、
今来ました古谷由美子さん、
はい、古谷由美子さん、はい、そんな古谷さんは、はい、ヒロインみたいな、
まあ、今回の、はい、今回は主演やっていただいて、
主演やっていただいて、
宇宙刑事シャリバンではヒロイン役でヒロインをやってて、
僕は小さい、驚きました。私この間会社のイベントで、はい、特撮バーっていうところに行ったんですね。で、オーナーの方がこう何でも書けるよって言うんで、じゃあぜひシャリバンを見せてって言って、はい、つい2週間前に見たばかりなんです。
どうですか、はい、じゃあ改めてちょっと自己紹介とかしていただいてよろしいでしょうか。
いいですよ、
はい、
自己紹介、
はい、お名前から、
はい、
古谷由美子です。
はい、古谷由美子さん。
はい、
はい、はい。で、今回が、はい、ご出演はもう何度も東京ハンバーグさんではご出演ということなんでしょうか。
今回は舞台も初めてで、
はい、
だからこういった東京ハンバーグさんの方も初めて参加させていただきました。
う
ん、
はい。なるほど。
はい、
で、なんでしょう、そういった形で舞台の方は、はい、千本桜ホールさんなんかでももう何度かやっぱりこれ前、はい、全く初めてで、
本当に。
あとはお二人の人間関係 係と言いましょうか。
今回の公演で、はい、あのご縁ありまして、
はいはいはい、
で、ね、見た目も綺麗じゃないですか。
わー美しいですね、さすが。
若い頃はね、僕はすごくね、
宮崎美子さんとかね、そんな雰囲気に似ておいでって言ってもいいかしら。
あのリリーがね、今、うん、もう本当にお母さんですからね。
いやだからね、私ね、あのおじさんの前だけどね、本当それがね、私もこの年になって50になっちゃうんで、例えばね、私の時代に綺麗な人で例えて精一杯褒めてるつもりなのに、あまり喜んでいただけないのがちょっと残念な気がしないんですよ。ね、でも宮崎良子さん本当に綺麗な方なんで、そのままお美しいですよね。ああそうですか。いやいやいやいや。でもどうはいどうぞ。
古谷さんはね、この人は本当にね、頓挙ですよ。
あ、そうなんですか。ちょっと天然入ってるみたいな。
はい。でもね、すごくね、なんか繊細なところも持ちつつ、
はいはい、
なんて雑なのっていうところもありつつ、でもそれもひっくるめてすごい可愛らしい人だなっていう。
なるほどね。はい、はいはいはい。
とても可愛い人です。
なるほど。はい、どうでしたか、ご自身今あのお芝居やってごらんになった時、あの後の今の心境としては、今日は打ち上げたわけですよね。
はい。
どんな感じでしょうか。
あの本当に幸せです。
幸せですよ。そうですか。またもうさらに大西さんの方で脚本が進んでるってことですけども、またじゃあ次回出てみようかなみたいな。
ぜひあの出させていただきたいと思ってます。
ねえ、はい。はい。まあそういった形で、お名前もう一度。
古谷由美子でござい
ます。古谷さんで、
はい、よろしい。雨が降るの降るに、弓矢の矢で古谷でございます。
はい、古谷さんどうもありがとうございました。はい、またぜひ頑張って
ください。ありがとうございます。
はい、続いてじゃあもう一方、男性か、男性陣。
そうですね。はい、そしたら、あの、僕の先輩でもある、
はいはい、
素晴らしい役者なんですけど、
はいはい、
富正道という、
はい、富正道さんおいでですか。富さんよかったら、はい、どうぞちょっとお願いします。はい、富正道さんです、ようこそ。すいません、あのね、盛り上がっておいでのところ大変恐縮ですけども、ちょっとお話をお伺いさせてください。
はい、
はい、どうぞご自身の方から自己紹介でお名前を。
魚は何ですか。
これサンマです。目黒のサンマです。
名前は、
はい、
富正道と申します。
はい、先輩だということで、先輩後輩の関係と言ってますね。
あの役者として、
うん、
演劇人として、
はい、
先輩と後輩ってだけですね。
そうなんですか。今回のお芝居終わられてどんな印象ですか。今日まさに今日終わられたわけですよね。
はいはいはい、
はい、どんな印象でした。お疲れには違いないんでしょうけど。
いや、
やりきったなんか
感じ。いや、やりきってないですね。
あ、そうなんですか。
はい、
いや、素晴らしかったですよ。
いやー、
ね、富さん素晴らしかった。
役柄としてはどんな感じの。
お父さんで、
まさにお父さんお母さん
で。そうなんです。お父さんなんですよね。
そうですか。
自分はその本当にこう家族も持ってないんですよ。いい年こいて、なのに最後ね、孫までできちゃうんですよ。
あら、まあ、
2人まで。
そうなんですか。
で、孫2人も全部命名しちゃって、養子の息子のことは何にも書いてないんですけど、いや、だからこういう役を、僕のお客さんがみんな、
はいはい、
ああこういう役が似合う年頃になってきたんだなって言われて、
はい、
今回も白髪も全面出して、
はいはいはい、
で、
なるほどね。
いや、すごいね、
はい、
大西ひろきの演出が、
うん、
僕を成長させてくれてるんです。今でも
そうなんですか。
この年になっても、当たり前ですけども、
うん、
40半ばでも成長させてもらってるんで、
はい、素晴らしい、
嬉しいんですよね。
大西さん、これは褒め言葉としては嬉しいですよね。
まあ嬉しいですね。
ねえ、やっぱりね、先輩にそう言われるとね、そこはね、
嬉しいのは僕なんですけどね。
あ、そうなんですか。やっぱ役者さん負けてませんね、そこはね。
やっぱりね、嬉しいんですよ。本当にそう刺激を与えてくれる演出をしてくれるんで。
なるほどね。
普通っていうかね、
はい、
あのやっぱり本当に否定してくれるんですよ。
なるほどね。
違うよって。だから本当幸せですね。
なるほどね。次回もまたあれらしいんですけども、
次回は僕は借金の返済状況によって出るか出れないか決まって
る。そんなことはね、ラジオでね、やらなくていいんですよ。
いや、いい
です。
あのプロミスとアコム。
なるほど、そうですか。
夜にもね、
込み入った状況ありがとうございます。
はい、
はい、またで、ぜひ、はい、どうぞ。
トミさんはね、ウルプスっていう劇団のね、役者さんです。
あ、そうなんですか。
目黒の方、あ、学芸大の方、ウルプスっていう劇団名も覚えてあげて
ください
。
ウルプスさんね。
はい、トミさんは本当にすごいいい役者です。
はい、
そんなね、ありがとう。
ね、
これからも、
はい、
精進します。
はい、トミさん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっとお兄さん、じゃあ分かって一人ぐらい、どうだろうか。あの、ね、お嬢ちゃんでも僕でも。
そしたらですね、テレビ東京の、
はいはい、
何でも鑑定団、
はいはい、
で、
うん、
レギュラーで、
なるほど、
レギュラーの女の子が出て、
ほいほい、いいじゃないですか。
ちょっと大丈夫だと思うんで、
はい、
新妻、
あ、 どうもおはようございます。今千本桜の、ね、社長お越しです。三田さんどうも、いつもお世話になります。千本桜の三田さんです、ようこそ。どうもいつもお世話になります。
ゆーちゃん、ゆーちゃん、あ、いや千本桜の社長が、
はい、一言いただいていきましょうか。
一言いただきましょうか、
はい、三田さんどうぞ。
三田社長、
はい、
どうぞ。
今回のお芝居東京ハンバーグさんね、今日あの打ち上げという形なんですけども、どんな印象だったんでしょうか。
よかったですよ。
また大盛り上がりということで、はいはいはい、
やっぱり本がいいですね。
本がいいですね。
役
者もいいですね。あ、なるほどね、はいはいはい、
頑張ってほしいと思います。皆さんに応援してもらいたいと思います。
そうですね、はい、今日またわざわざ本当お越しいただいてありがとうございます、はい、今ねちょっとあの若い人たちにインタビューをと思いましてね、はい、いろいろと伺っているところなんですけども、よろしいでしょうか。
はい、
大西さんどうだった。
新妻くんいる、どこ行った、どっか行っちゃった。あ、いた、
はいはい、
新妻さとこ、
はい、新妻さんおいでですか。はい、新妻さん、よかったらちょっとお話伺ってよろしいですか。はい、さあ、ご自身の方とかちょっと自己紹介してよろしいですか。
今回、
はい、
あの東京ハンバーグの神言うとき、
はい、
に出演させていただきました、はいはい、新妻さとこと申します。
はい、新妻さとこさん、ようこそ
いらっしゃいませ。
新妻さんは、はい、あのお兄さん、これ CD も今日お預かりしたんですけども、これご自身でも歌を歌っておいでってことなんでしょうか。
いや、いや、そこら辺自分で、あとね、うん、まあ、その多分好きな音源、好きな、
うん、
CD なんだと思います。
はい、
はい、あ、そうなんですか。なるほどなるほど。いやいや、だからこれね、ちょっと今日おかけするわけにいかないんで、
そうですね、
もう大変恐縮なんですけども、
はい、
はい、まあそんな大西さん、やっぱりなんかテレビにもご出演経験がおありとか、現役でいらっしゃるんですね。
はい、
これ言っちゃっていいの。
いいです、はい、
何でも鑑定団、
何でも鑑定団、はいはいはい、
テレビいつも出てる。
ああ、そうですか。今日たまたまですね、
はい、
あの収録のオンエアになります、
はい、
番組の、に町田忍先生っていう方がご出演なんですけども、はい、その方はうちの番組の顧問なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、庶民文化研究家の町田忍っていう方がおいでなんですよ。だからそういった部分でもご縁があるのかなと今思っていると思います。
彼女が出てくれるんで、
はい、
ハンバーグの受付には、
はい、
石坂さん、
石坂
浩二さん
からね、お花が届いたりね、
はい、島田紳介さんとかね、はい、いろいろたくさんの著名な方をご出演ですが、はい、まあまあでも本当に見るからに女優さん、
いやもう綺麗な ね本当に美しい方だと思います。
東京ハンバーグってどうしたら入団できるんですか。
いや、違う意図ですね、
今
ね。
そうです、明らかに違う意図です。
はっきり断って大丈夫です。
大西さん狙いです。
いや、新妻君、
あ、新妻さんか、ごめんなさい、
新妻君って呼んでるんですけど、
うんうんうん、
彼女は本当に 見た目通り綺麗で、
なんとですよ、
本当に一瞬ね、その心を奪うような美しいね、こう内面に秘めてるものを出すんですよ。
今回の役柄は、
今回はね、さっきお話しいただいたトミーさんとフルヤさんの娘役として長女役で出ていただいて、
そうですか。
でその芝居の中で、
はい、
出産をするという、
おお、また大役じゃないですか。
初めての、ね、経験だったみたいで、
まだおそらく未経験でしょうからね、
はい、
そういった部分でどんな感じでしたか、はい、お芝居の方は。
いろいろ出産された方の意見を聞いて、
うん、
まあ、陣痛が初めて起きた時はどういう感じだったのかとか聞いて、
は
い、役作りは
そうですか、はい、自分ではやっぱりやりきった感じであるんでしょうか。
そうですね、
うん、
はい、
でももうそうすると次回にもまたこう気持ちをどんどんと、もう早次の芝居にみたいな思いが、
はい、
大西さん、
はい、
早く紹介してよ。こんな方がいるんだったらもうどんどん見に行きますし、はい、行くように言いますか。
あ、よろしくお願いします。はい、ハンバーグはね、嬉しいことにね、
はい、
綺麗な女優が集まってくるので、もうそれは本当に嬉しいですね。
なるほどね、
はい、
大西さん、じゃあ最後にリスナーの皆さんだから、メッセージとございましたら、東京ハンバーグさんの、はい、も含めて、
はい、今年の10月に、
はい、
末にまた東京ハンバーグ千本桜ホールでやります、は
い、なるほど。
今回の作品は、
はい、
その学芸大のタウン誌のプロゲームにも、2ページで宣伝させていただき、
はい、
本当に学芸大から発信していきたいなっていうふうに思ってます、
はい、
学芸大の皆さん、東京ハンバーグの名前覚えてください、
はい、
これからもよろしくお願いします。
ますます頑張ってください。大西さんとね、新妻さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん、
さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常だい。
うーん、
うまい。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
でもまあこれも一つのお仲間としてのですね、成り立ちの中のことなんで、
はい、食べたかったです。
はいはい、食べてってくださいよ、そしたら、
ね、
よかったらね、はいはい、うん、それにしてもまあコトさん、本当に、何かと忙しいと思いますけど、なるだけまた佐藤氏も引っ張っていただいて、ますますとお出かけになっていただきますように、
まあ、次に来る時にもまたお久しぶりですっていう感じにはなってると思うんですが
まあでもお元気でよかったらお顔を見れるの大変嬉しく思ってますんで、
今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあそれでは佐藤陽介君、はい、
久しぶりで
久し
ぶりということだったんですが、非常に楽しく話させていただきました今日も、
はいはいはい、
楽しいですね、やっぱりこういう風な。でも僕もお腹が空きました。
これはこれでね、やはりこう人が集まって賑やかしくお送りできるっていうのは、
そうですね、それ
はそれで楽しい
です。ワイワイしてる感じですね。
そうね、うん、だからライブでもやっぱりこうみんなで盛り上がる感じでまた盛り上がれたらいいじゃないですか。
本当です ね、
ね、
もう打ち上げのためにライブやってるんで、
そのためには何が必要ですか。
愛ですか。
そうそう、
ありがとうございます。
それを楽しみにしてたし、それを期待してたんで。ふとさん結構学習能力あるみたいよ。
そうね、
それなりに、ね、まあ
大人になってきたからね、
大学出てるんで、
はい、読んでるから、
ね、なるほど、ね、はい、そんなこんなでね、また本当に佐藤氏にもですね、これから学芸風また本当に忘れることなくですね、どんどんとご参加ご協力いただきたいと思いますけども、来週の放送はもう5月もこれで終わりまして、だからもう 琴さん上半期終了ですよ、もう言ってるうちに。
あら、そうですね。
ね、うかうかしてると6月7日火曜日放送になりますけどね、第3週目サブパーソナリティはあまれなつさんからのご紹介、阿久津香織さんにですね、アシスタントとしてお手伝いいただきながら楽しく元気にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではですね、最後になりますんで、皆さんにまたお願いしてですね、番組の方を終了してまいりたいと思います。大西さん、またまたちょっとお願いしちゃっていいですか。番組これで終了になりますんで、皆さんで一緒にですね、私が、そんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら、来週という元気なコールをお開きにしたいんですけど、よろしいでしょうか。来週って言ってください、
皆さんからコール
お願いしちゃってよろしいですか。私の、はい、よろしく、はい、それではいきますよ、皆さんよろしいですか。はい、それでは学大 FM そんなこんなで、ではまた
来週。
ではまた来週、初めてだ。どうもありがとうございました。どうもお騒がしました。ありがとうございました。東京ハンバーグ万歳万歳万歳。どうもありがとうございました。
YJFM YJFM、こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。